ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eeさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースを伝えします。それでは最初のニュースです。ジョコイドロ大統領は、オーストラリアとパプアニューギニアへの訪問により、紛争や特定のグループの欲望が軽減されることを期待しています。ジョコイドロ大統領は、ジャヤプラ州のドク・ニ事務所エリアを中心としたパプアストリートカーニバルの開幕後、オーストラリアとパプアニューギニアへの訪問により、経済分野、特に工業やストリーミング分野での協力が促進されることが期待されていると述べました。両国間に良好な関係が築かれることが期待されています。ジョコイドロ大統領は、オーストラリアとパプアニューギニアの両国が、インドネシアにとって大きな影響力を持っていると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは発展途上国の利益を促進するために団結と協力を強化する非同盟運動を招待します。この招待は7月5日と6日にアゼルバイジャンのバクで開催された NAM 閣僚級会合においてインドネシア外務省の他国関係協力局長トリタリアによって伝えられました。今年はアゼルバイジャンが NAM 議長国を務めています。トリタリアツ氏は、インドネシアは NAM 創設者の一人として、より公正な世界秩序を構築するための発展途上国の協力を奨励する上で、積極的な役割を果たす用意があると述べました。インドネシアは、特に今日の世界的な地政学的対立の真ん中において、非同盟運動の基礎及び指針として、デサシラ・バンドゥンの精神を強化することの重要性を強調します。それでは次のニュースです。軍統州統庁のマバン・スサントの長官は、2023年7月5日にカザフスタンのアスタナ議会ビールで開催されたアスタナ市政25周年を記念する国際市長フォーラムの周辺として出席しました。駐カザフスタン・インドネシア大使のファズル・ラハマン氏は、インサンダガ代表団の発表や発表フォーラム参加者から印象的で興味深いものと見られたと述べました。このフォーラムは、インドネシアとカザフスタンにとって2つの特別な瞬間、すなわち両国関係樹立30周年とアスタナ市の25周年の祝賀に合わせて開催されました。このフォーラムには、モロッコからラバット知事、ブラジリア州都を管轄するブラジル連邦管区長、セルビアからベルグレード州都知事、そしてキルギスのビスケ知事が来ました。大分県のバンバン・スサントの総長は、スマート・グリーン・包括的強靭で持続可能な投資の原則に基づいたインドネシアに新州都のヌサンタガの開発を紹介しました。2045年、ヌサンタガは世界初の持続可能な森林都市になることを目指しています。それでは次のニュースです。 中部ジャワス政府と韓国のチョンチョンブクド政府は19年間にあわった続いてきた姉妹州関係における協力を強化し続けています。中部ジャワスのタス・ヤシン・マイムン副知事は、韓国は98,437,000米ドルの投資実績を持ち、中部ジャワで第2位の投資相手国であると述べました。これは2023年第1四半期の中部ジャワス投資ワンスタップサービス局 DPMPTSP のデータに続いて判明しました。現在、チョンチョンブクドの地元企業である PTLG はバッテリーエネルギーソリューションのためにバタン総合工業地帯化 ITB への投資を進めています。したがって、中部ジャワ地域機構組織とチョンチョンブクドの活動を実施するための基盤を含め、特に中部ジャワにとって協力のための有効かつ法的根拠が必要です。副知事は韓国との協力は双方に利益をもたらすため大きな可能性があると考えています。それでは最後のニュースです。貿易省のジェリー・サンボワグ副大臣は中小企業の企業家に対し政府の電子カタログに掲載するなどデジタル化するよう求めました。より多くのインドネシア製品が政府の電子カタログに掲載されれば、政府の部品とサービス調達分野におけるデジタル変革の加速が達成される可能性があります。現在、2021年大統領規則第12号に言及する国産製品の使用の最適化に関する規定があります。この規制は政府支出及び国内事業体のための部品及びサービスの調達のため、中小企業由来の国内製品に 40% を割り当てる義務について議論しています。今年は48から 50% が地元製品の電子カタログを使用する必要がありました。レスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 の皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、パプアの先端にから来ました。パプアで開催された第13回フェスティバルダナオセンタニは2023年7月5日に東センタニ地域のカンポンアサイベサルのカルコテでインドネシア共和国観光創造経済大臣サンディアガ・サラフディン・ウーノによって正式に開幕しました。フェスティバルのオープニングは多くの文化的パフォーマンスで飾られ、その一つがイソロロダンスでした。ジャヤプラの観光創造経済局の責任者テッモカイ氏によると、フェスティバルの開幕時にはジャヤプラ周辺の10の村から250人のダンサーがボート上でイソソロダンスを披露したといいます。彼によると、イソソロダンスは第13回フェスティバルダナオセンタニのオープニングの象徴だそうです。彼はイソソロダンスは実際にジャヤプラの10の村の代表者によって踊られたと述べました。この10の村はジャヤプラにある東センタニ地区とセンタニ地区から来ています。各村はダイビアスル25人のダンサーが参加します。彼らはイソソロダンスはボートの上で踊る行為であり、ジャヤプラ地区センタニ族の特徴であると説明しました。イソソロダンスは部族間の調和を象徴しており、センタニ族の伝統です。次のお便りはバンテンのチルゴンから来ました。バンテン法人研修はチルゴン市教育文化長官に歌ベンドロンラスンの創作を録音した書簡を正式に提出しました。共同知的財産目録か以下に記録されているため、この記憶の合法性は法的に明確です。一方、チルゴン市教育文化庁のヘニアニタ・スシラ総長は、ベンドロンラスンという歌は実際には1990年代から人気があり、ベンドロンラスンダンスの伴奏として使用されていたと述べました。この踊りは収穫の季節を迎える人々の熱意を象徴し、また収穫に対する感謝の象徴でもあります。彼はまた法人検証での記録により、ベンドロンラスンという記憶が好まれ、いつまでも自作可能な記憶になることを望んでいます。最初のお便りは南カリマンタのバンジャルマシンから来ました。南カリマンタの観光活動を成功させるための取り組みとして、南カリマンタン州政府は2023年7月7日から9日に開催される2023年ロクサドフェスティバルのタイトルを他国に宣伝することを確実にしました。南カリマンタン州観光局の M. シャリフディン局長によると、フルスガイスラタン市のロクサド国家観光戦略地域で開催されるこのフェスティバルは、外国人観光客を引きつける大きな可能性を潜めています。当時はインドネシア観光創造経済省が実施したゲオパークペグヌガンマラトゥスナショナル地域での毎年恒例のフェスティバルの宣伝に加え、南カリマンタン州政府もソーシャルメディアを通じて宣伝にも協力したと述べました。ロクサドフェスティバルはインドネシア観光創造経済省のカリスマエファンのサンタガの一つになりました。シアリフディン氏は、ロクサドの観光名所はすでに国内だけではなく世界的にもその名を知られており、少なからぬ外国観光客が訪れていると述べました。ロクサドフェスティバルでは芸術、文化、竹井型下り、川ぐたり、マホンバル祭り、エンターテインメント、中小企業バザー、いろいろなことがあります。ロクサドのロケーションには、宿泊施設や良好な道路インフラなどの施設とインフラが備わっています。この場所では、山岳部の大学族の生活の概要を知ることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便り終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。
今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年7月、ヨカコンマヨラン空港が開港されたことから始めます。コンマヨラン空港はインドネシアで最初に国際線が出港した空港です。空港の滑走路は1934年に建設され、1940年7月8日に正式に開通しました。実際1940年7月6日からこの空港はオランダよ東インドの国会シャーリフハットが所有する DC-3 ダコタタイプの最初の着陸国空機から運用を開始したと記録され、チリリタン空港から引っ込みました。この航空機は運航終了までコマヨランで運航を記録しました。次に1976年7月4日、インドネシアで最初の衛星の打ち上げについてです。1976年7月4日、インドネシアの天気通信の世界は、その日に最初の衛星が打ち上げられたため、現在開発中です。最初の衛星はパラパ A1 衛星として知られていました。パラパ A1 衛星の打ち上げは、米国のパド、LC-17A ケプカナベラルとデルタ2914ロケットの支援により支援されました。初めて打ち上げに成功した後、パラパ A1 衛星はジオ 83BT ポイントで軌道を回ることに成功しました。当時の2社はパラパ A1 衛星の打ち上げに成功し、GSO 衛星を利用した国内衛星通信システムを運用できる世界第3位の地位を占めることに成功しました。最後に2009年7月4日総選挙の実施についてです。2009年7月4日インドネシアで重要なイベントが発生しました。その時2009年の総選挙が行われました。総選挙はインドネシア共和国の大統領と副大統領を選出することを目的としています。その年の選挙ではメガワティシーとプラボボシー、スシロバンバンヨルヨの氏とブリオの氏、ユスフカラ氏とウィランド氏の3ペアの候補者がいました。その結果、スシロバンバンヨルヨの氏とブリオの氏は、1ラウンドでインドネシア共和国の ナンバーワンリーダーになりました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ポソナインドネシアです。今回は中央ジャワ州のバレデオカについてご紹介します。バレデオカは中央ジャワ州のマノレ山地に位置する場所です。正確にはマグラン地区、ボロブドル準地区、カランルジョ村、センダレンドゥア、ソンラクに位置します。この丘はボロブドル寺院からわずか 2km です。話によるとこの場所は1825年のディプノゴロ戦争中に軍隊の集合場所として使用されました。丘の名前は大戦の終結を意味するグバレプラングデの当時号です。それ以来この丘はバレデ丘として知られるようになりました。バレデ丘の自然観光名所には典型的な山のパノラマが広がっています。景色には日陰と緑の木々があり、高すぎない丘の要塞を景色には日陰と緑の木々があり高すぎない丘の要塞を形成しているように見えます。山岳地帯と低地が広がる景観は見事です。このバレデの丘では訪問者は日の出を目撃することもできます。バレデ丘の場所はかなり離れていますが、道路からのアクセスは非常に良好です。バレデ丘は月曜から日曜の午前4時から午後5時まで営業しています。バレデ丘にはガゼボ、広い駐車場、ツリーハウスの形をした展望台、そしてもちろん食べ物や飲み物の販売など完全な観光施設があります。バレデ丘周辺からは完璧で非常に美しい太陽の景色を楽しむことができます。そのため国内外から多くの観光客がこの観光地を訪れるのも不思議ではありません。完璧な日の出を見るには午前4時またはそれより前にバレデ丘に到着する必要があります。訪問者はこの丘の美しい日の出を撮影し鑑賞し楽しむための戦略的な場所を見つける必要があります。それとは別にバレデ丘ではボロブドゥル寺院の素晴らしさを遠くから見ることもできます。ボロブドゥル寺院からそれほど遠くない位置にあること、この観光スポットはボロブドゥル寺院を目撃できる興味深い場所の一つとなっています。バレデ丘の頂上に到達するには小道をたどって約15分間トレッキングする必要があります。それをすでに良い小道を通過するのは簡単です。リスナーの皆さん、これでパソナナリシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tidur lagi alas tidurku, kubasuh tanah.
Voice of Indonesia.
Rizna, minasan warna-warni des. Konkai wa Jakarta de Nihon Ningyo Ten nitsuite otsutai shimasu. ジャカルタのインドネシア国立美術館で開催された人形 Art and Beauty of Japanese Doll 10に67体の伝統的な日本人形が展示されています。この展示会は国際交流基金とインドネシア国立美術館及びインドネシア教育文化研究技術賞の博物館文化遺産とのコラボにより開催されます。訪問者は2023年7月6日から24日までインドネシア国立美術館の D 棟で展示コレクションをご覧いただけます。本展では子どもの健康を祈る人形、芸術作品としての人形、地域芸術としての人形、そして日本の人形文化の普及という4つの角度から様々な日本人形を紹介します。様々な日本人形を特集した展示会が在インドネシア日本大使の金杉健二氏によって7月5日水曜日に開幕しました。インドネシアで開催される人形Art and Beauty of Japanese Dolls 展はインドネシアと日本の外交関係樹立65周年を記念するものでもあります。この展覧会がインドネシアの人々に日本文化の歴史と魅力を伝えることができれば幸いです。展示される人形67体の中から東京国立博物館学芸員角雪美田氏が選んだ赤ちゃんを祈る人形天月、富士の女の子人形、富士娘希望をもたらす人形高崎だるま、日本の伝統的な人形劇ジルリ人形、日本のモダン人形リッカちゃんの5体を展示します。教育文化省の博物館文化遺産局長代理であるアハマッド・マヘンドラ氏は、日本人形展はインドネシア国立美術館と国際交流基金の良い連携であると述べました。このため彼はまた国民がこの展覧会からインスピレーションを得て国民文化の進歩促進に役立てることを期待しています。同展示会はジャカルタのほか2023年7月から10月までスラバヤとバリ島でも開催される予定です。リスナー皆さん、これでワンナワニを終わります。Oh, oh, 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 oh
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、 ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
クリスの皆さん、音楽の広場です。今回はクロンジョンネーションが歌う「Setengah Hati」をご紹介します。2004年にリリースされたこの曲はクリスナが作曲し、アダバンドによって普及しました。サタガハティという曲は、愛する人が心から自分を愛してくれないために、誰かを一方的に愛している人のことを歌っています。それでは皆さん、最後はクロンジョンネーションが歌うサタガハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Saat kau tinggalkanku menangis. Voice of Indonesia.